それでは最初にお祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が豊かに望んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。9月になってですね、本当にもう終わりですよね。それなのにまだ30度あるっていうのはね、かなり気候も随分変わってきてるなっていうことを思わされます。で、天候異変っていうこともね、一つの終わりの時の兆候であるっていうこともね、感じることができるんですね。で、まあアメリカなんかだとインディアンサマーって言って、夏が8月に終わってですね、で暑いのが終わって、そして9月になって、あるいは10月ぐらいになって、もう一度暑い時がこう来たりするんですね。でそれをインディアンサマーって呼ぶんですけれど、しかしなんか9月の暑いのがずっと続いててですね、なんかそういうのもなくて、なんか本当に時代が変わってるなってことを本当に思わされるんですね。ですから注意深く私たちは見ておく必要があります。それとともに神様の働きっていうのは確かに終わりの時に向かってどんどんどんどん進んでってるなっていうことを思わされるんですね。この前の水曜日に私はアレチニカミュージックの事務所へこの奉仕で行ってたんですけれど、夕方になってですね、三本松牧師の奥さんと娘さんが、来たんですね。あ、息子さん吉也君が来たんですね。でびっくりしたんですね。入ってくるなりですね、もうペラペラペラペラいろんなことを喋り出したんです。で今回のね、雲の間にある虹にも証が出てるんですけれど、この吉也君っていうのはね、私が彼が生まれた頃からずっと見てるんですけれど、生まれた時は未熟児でね、生まれて千何百グラムしかなくてですね、ずっとあれなんていうんですかね、箱の中に入って、保育器ですね。で、そこに入ってずっといたわけですね。で、本当に最初は危ないんじゃないか。そしてアレルギーも見つかってですね、ちゃんとした食事も取れなくて、栄養も取れなくてですね、非常にこう、大変なところを通ってたんですね。で、お医者さんにその後で、言われたのはですね、いつまでたってもこう事務所へ連れてくるんですけれど、1歳ちょっとになってもですね、全然立ち上がろうともしない、そしてハイハイもできないんですね。で手が曲がってて立とうとしても全然立てない、ハイハイのね立つこういう形もできない。でコロンと転がってしまう、起き上がろうとしてもコロッと転がってしまう。それでですね、見てもらったら脳性麻痺だっていうことでね、そして身体障害が許されるということをね、お医者さんに言われたんですね。でも私たちはずっとこう祈ってたんですね。そしてそしてその中で、去年でしたかね、一昨年だったかな、なんだっけ、映像コンテストにね、証の映像が出たの皆さんご存知だと思うんですけど、吉也君の証としてね、その脳性麻痺のが癒されて、実際に歩いて立って、そしてまた走れるようにもなったっていうね、映像が表されたんですね。で本当にその時主を褒めたたえたんですね。でもその後実はまだ言語障害が残ってたんです。で、まあ、その映像の最後にこれからは、言語障害の癒しが神様を表してくださいますとか、なんか信仰の言葉を確か語ったと思うんですけれど、そしてですね、いつまでたっても話さない、でああとかね、なんかそういうことは言うんですけど、私はずっと見てたからよく知ってるんですけど、本当にこう全然喋れないんですね。でまあ私自身もね、3歳半か、あるいはもうちょっと遅くか知りませんけど、全然喋れなくてね、今だったらもう自閉症って言われたかもしれませんけど、もう3歳半かそのぐらいになっても全然喋れないので、親はもうこの子は一生喋れないんじゃないかっていうふうにね、思ってたそうですね。だから、まあ、私自身がなかなか喋れなかったということでね、まあ、吉田君がね、なかなか喋れないのも、まあ、そういうのもあるかなっては見てたんですけど、でもやはりお医者さんの方が見たらちょっと言語障害がある、そして、療育センターかなんかに行きなさいということを言われて、そして行ってたわけですね。でその中でですね、 今年の7月の白馬でですね、行くときはまだ喋れなかったんですけれど、帰りのバスの中でね、突然喋り出したそうなんですね。で、周りの人、まあ、お母さんはね、なんか寝てたらしいんですけれど、周りの人たちが、なんか喋ってるよとか言ってね、で、起こされて、やったら本当に喋ってた。で、そこから喋り始めたっていうんですね。で、白馬って言ったら7月の終わりですよね。で、今週の9月十何日ですかね、まだ1ヶ月半しか経ってないわけですよ。その中でですね、入ってくるなりもうペラペラペラペラ喋ってるわけですよね。で、私が喋れなかった時っていうのはやっぱしなかなか喋れなくて3歳半になってようやく口なんか言葉が出てきて、それから徐々に徐々にゆっくりゆっくり、ぼちぼちと喋ってたんですね。でもですね、彼はもう突然ペラペラペラペラっていろんなこと喋り出すんです。で、この事務所に来た時にですね、私の知らないことまで喋るんですね。で、彼は昔から鉄道が好きで、よくこう電車の、ね、映像やなんかよく見てたんですけど、入ってくるなりですね、なんか写真、うちわの写真見てね、小田急線とか言ってですね、なんかロマンスカーとか言ったりね、それから江ノ電の写真がついてて、前の方のちょこっと緑色とクリーム色 のちょっと古いタイプの電車が写ってたんですけど、それでもね、江ノ電とか言ってですね言うわけですね。いや、もうマニアじゃないとそんなの分かんない人もいるわけですよね。しかもですね、いろいろ聞いてたら秋田小町とかですね、あと秋田小町じゃないか、なんだっけ、なんかあっちの方行く新幹線ありますよね、秋田の方行くね、なんだか忘れた、秋田小町は米でしたね、米私も知らないという。そしてですね、E5 系だとかね、E6 系だとか言ってですね、皆さん知ってますか、 E5 系とか E6 系って。E5 系って新幹線のね、型番なんです。E5 系っていうのは E5 の形をした車両の編成ですよね。それが E5 系とか E6 系とかいうわけですけれど、そういう言葉まで知ってて、で、最初 E5 系なんて言って私は何だか分かんなくてですね、こうキョロキョロしてたらですね、何って言ったらこれこれとか言ってですね、そして YouTube で出した映像の中にね、 E5 系なんとか新幹線とか言って書いてあったんですね。で、私よりこう日本語も知ってる。で、それをペラペラ喋るようになってるんですね。で、驚きましたね。で、あれだけ全然喋らなかったのに、そして全くもう療育所の先生の人もですね、びっくりしちゃって、一体どうしたんですかっていうことをね、言われたんですね。で、いつから変わったんですかって、白馬の後ですでね、まあ、そこで明かししたんじゃないかと思いますけれど、でも神の癒しっていうのは本当にすごいんですね。で、あれだけ喋んなかった人が突然もう1ヶ月半であれだけもう喋れるっていうのはね、やはりそこに神の手があったとしか本当に思いをこう考えられないんですね。で、さらにもうどんどんどんどん喋って、そしてまた走り回るのも全然大丈夫になってる。で、私は本当に主を褒めたたえました。で、本当に主を褒めたたえたいと思います。で、神様はね、そういった不可能な事柄も、成してくださるんですね。で、やはり私たちが本当に神様に期待して求めているかどうか、そして本当に癒しを求めているかどうかっていうのはね、大きな違いになってきます。で、ですからぜひですね、さらに皆さんも神様に期待して歩んでいっていただきたいと思います。もちろん私も含めてね。で、それの一部の証がこの雲に虹の10月号に出てますのでね、ぜひ読んどいていただきたいと思います。それで、あと今週ですね、今週というか先週になるんですかね、なんか不思議なことが2つ起こったんですね。で、それは何かというと、電車に乗ってて、不思議なことがあったんですけど、火曜日祈祷会と進学校終わってですね、帰るときに、小田急線に乗ったわけですね。で、乗ったらですね、突然駅から発車してすぐ一人の男性が席立ったんですね。普通席立たないですよね、出発です。駅降りる前に急行だったんですけど、駅降りる前に、立ってね、降りるんですけど、その人は電車が閉まってから突然立ってですね、そして席が空いたんですね。で、私が座って、 座ったんですけど、そしたら隣の若い女性がですね、ルツさんの方にですね、どうぞどうぞとか言ってですね、席を譲ってくれるわけです。で、いやいやそんなことあなたどこまで行くのって聞いたらね、いや新宿まで行きますってね、じゃあ座ってなさいとか言ってね、なんでそんなことしてくれるのって聞いたらですね、なんか仲が良さそうだからとか言ってですね、なんかわけのわからない、そんな理由があるものなのかってね、なんかしんどそうだからとかね、あるいはお年寄りだからっていうのはわかりますけれど、なんかそういう理由でね、突然譲ってくれたんですね。で、不思議だなと思って、一体なんだろうと思ってね、そんなこと生まれてから初めてですよね。で、その男性が席を立ったのも不思議なタイミングでしたし、で横に座ってた女性もね、不思議な形でね、譲ってくれたっていうのもね、一つのなんかこれは意味があるなっていうことを思わされながらですね、こう言ってたんですね。で、その次の日またそのアレチニカミュージックに行った時に電車を乗ったんですけれど、今度はですね、最初確定かなんかだったので座れたんですね。で、座れた時に妻がです、私と妻はちょっと違うところに座ってたんですけど、妻がですね、ちょっとお年召した方が来られて、そして席を譲ったんですね。で、ルスさんはいつも自分が座っててもお年寄りとかなんか来られたらすぐ譲るんですね。で、普通のことをしてたわけですね。そしたらですね、譲ってから、ちょっと立ってたんですけど、そしたらそこの座った男性がですね、突然そのルスさん のカバンの中になんかポンと入れたらしいんですね。で、なんか自分が忘れ物でもしたのかなと思って見たら、なんか千円が入ってたっていうことなんですね。で、普通席譲ってね、なんかくれる人どこにもいませんよ。ありがとうございましたっていうのはあるけどね。でも、そういう形でなんか不思議なことがこう起きてたわけですね。で、一体何だろう。で、何一つね、意味が、無意味なものはない。偶然はない。で、立て続けにね、2日連続でそういう電車を通して、全く知らない人にね、そういう形でなんか親切をされたりするっていうのはね、なんか不思議だなっていうことを思わされたんですけど、やはりそこでね、私たちが語られたのは、やはりいつもこのトラクトを持って歩いてなきゃいけないんじゃないか。で、見知らぬ人であってもね、そういうなんかきっかけがなった時にちゃんと手渡させるようにしとかなきゃいけないなっていうことをね、示されたんですね。だから何でしたっけ、あなたにかあなたへでしたっけね、あれありますよね、21にいただいたやつ、あ、全然違いましたね道を探して、で、そのトラクトをですね、やはり、これから持っていかなきゃいけないな。そしてまたなんかね、そういうことをしてくださった方にはすぐ手渡せるように準備をしておかなきゃいけないなっていうことを語られたんですね。だから何一つその偶然がない中で、やはり何かの語りかけがあるっていうことをね、私たち見ておく必要がありますし、そしてまたそういうことを示されたっていうことは、やはりこれからまたいろんな方々に私たちが伝道するのが難しかったとしても、そういうものを手渡してね、神様を知るきっかけを与えていくというのは重要だなということを思わされました。特にこれからリバイバルというのが起きてきますから、で、その時はもう聖霊様がね、直接働いてくださいますから、我々の力ではないんです。でも、その私たちが忠実に一つ一つやっている時に、神の技をね、私たちは見ることができるんですね。ですから、今それが何の意味がなかったとしても、渡しておく時にね、それを読んだ方がその時が来た時にね、一気にこう救われてくるっていうのが起きてくると思います。ですから、ぜひですね、そういったこともね、捉えつつぜひ歩んでいっていただきたいと思います。これからね、あそこにまた持ってきますけれど、ぜひね、用いていっていただきたいと思います。で、知らない人でもね、あれだったら漫画ですよとか言ってね、配りやすいですし、そしてまたまとめてね、出ていく時もあるでしょうし、ですからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、今日のところへ入っていきたいと思いますけれど、第一ペテロの手紙の1章の6節からですね、このように書いてあります。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で 悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかりますって書いてあります。でそういうわけであなた方大いに喜んでますって書いてあります。そういうわけで何が喜びのもとになっているかっていうと、その前に書いてあるわけですね。それは何かっていうと、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。だから終わりの時にですね、クリスチャンというのも裁きがあるわけです。で、まあ、クリスチャンは3回にわたってこの裁きがなされるわけですけれど、いずれにしても信じた者はこの永遠の命をいただくことができるわけです。そして、その時にですね、この信じてない人たちっていうのは滅びに至ってしまうんです。だから信じてたことがゆえに私たちは守られて、神の力によってこの永遠の命を受けることができるんですね。で、私たちがその永遠の命を受けるっていうことは、これに勝るものはないんです。で、人生において私がいつも言ってますけど、一番大切なのはイエス・キリストを信じることです。で、これより重要なことはありません。どんなにお金持ちになっても、どんなに有名になったとしても、信じてなければこの滅びに至ってしまうんです。だからこの信じるということはですね、この重要なことですし、そしてそれはイエス・キリストを信じたのであれば、私たちはこの救いという形で永遠の命が与えられ、また天に行くことができるんですね。で、それを私たちは信じているわけです。もちろん聖書に書いてありますから、私たちは必ずこの永遠の命をいただいているわけです。で、それに対してこのだから大いに喜んでます。だから私たちはですね、もう永遠の命が与えられている、だからもうすごい喜びがあるっていうことを言ってるわけです。だからこれに勝る喜びはないんです、実は。でも多くの人たちはね、それに気づい、もうすぐ忘れてて、その永遠の命が与えられて、そして素晴らしいこの天国がある中に、もう私たちは確実に入るっていうことを忘れてしまって、苦しんでる方っていうのは多いんです。でも私たちはそのことで喜ぶことができるんです。永遠の命がね、与えられるっていうことで。しかしですね、ここに書いてあるのは、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがって書いてあります。で、今しばらくの間っていうのは、この地上に生きている間、私たちが、今この世の中で暮らしている中で、やはりその中で、しばらく苦しみ合わなきゃいけない、試練の中を通らされるってことが言われているわけです。だから信じた人たちにおいても、確かに大きな喜びはあるんですけれど、永遠というね、その希望を持って歩んでいるわけです。しかし実際面では、この世に生きている間にしばらくの試練の時が許されてるんですよっていうことをこう言ってるわけです。だから多くのクリスチャンっていうのは、もう信じたから試練なんかない、試練なんかないと思ってる方が多いわけです。でもそうじゃないんです。実は神様は私たちを立て上げるために、そして信仰を通して神の働きをさせるために、そして私たちが成長するために、いろいろな試練を与えてくださるわけなんです。で、まあこの世にはサタンがいますから、サタンの支配下ですから、そういう意味からでも、いろんなこう試練が許されるわけです。ですから私たちはですね、その中で、ここに書いてあるように、悲しまなければならないって書いてありますね。だから私たちにとってそういう試練というのは、確かに悲しく思われるものなんです。ああ嫌だなとかね、この迫害を受けたり、あるいは、この信仰があるがゆえに、いろいろといろいろな人から文句言われたり、そしてまた金銭面の問題があったり、いろいろなこの問題っていうのは許されるわけです、この世で。しかしですね、ここの6節の最後に何て書いてありますか。 悲しまなければならないのですがって書いてある。がしかし、しかしどうなるかっていうと7節に書いてあるんですね。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますって書いてありますね。ですから、この信仰の試練が尊いって書いてあるんです。で、金っていうのは、大切なもの、あるいは価値のあるものっていうね、意識を皆さん持ってると思います。ですから昔から金っていうのは非常に価値のあるもの、そして今でも財産を、ね、の一つとして金を持っとけば、これは変わりない価値を持ってるから安全だとかね、言われますよね。で、金塊を持ってたりする人もいるわけですね。で、なぜかというと価値があるからです。で、金っていうのはどうやったらだんだん純金に近いものになっていくかというと、こう熱するわけですね。そうすると溶けるわけです。そうすると金というのは比重が重いですから、この不純物がですね、上の方に浮くわけです。だからその上に浮いた不純物を取り除くと、この純粋な金にだんだん近づいていくわけです。それを何度も何度もやって、純金とかそういうになっていくわけですね。で、その精錬している中で非常にいいものになっていく。でもその価値のある金よりも信仰の試練というのはもっと尊いものですよということを言ってるわけなんです。だから人間の目に見たら、なんか金、例えばね、金塊なんていうとすごいこの金の塊なんか見たらみんな目を輝かせませんか？なんか日銀なんかはね、地下にこんな金塊たくさん持ってるっていう話を聞いてますけれど、でもそれを見たらね、あ、すごい価値だってこと思いますよね。でもこの神様が言ってるのは、信仰の試練っていうのはその金よりももっともっと価値がある、24金の金よりももっと価値があるっていうことを言ってるわけです。そしてどうなるかって言ったら、イエス・キリストと会う時にね、イエス・キリストの現れの時、つまり再臨の時、私たちは、この天に裁かれますけれど、その時に、この信仰の試練を通った人たちは栄誉と光栄と、あと称賛に至るって書いてあるように、それで褒められるっていうことです。ですから、この信仰の試練というのは、私たちはこの世で生きている間どうしても許される、これは、聖書に書いてありますからしょうがないことなんですね。で、そのしかしそれに対して、この試練に対して私たちがどう望んでいくかというのが問題になってくるわけですね。で、ここにありますけれど、その8節にはですね、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない、栄に満ちた、この満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。つまり、救いを得ているので、そして神様を信じている、そして神様を愛してるって書いてありますね。だからキリストを見てはいないけれど、イエス・キリストを愛してるんです。信じた人たちっていうのはイエス・キリストを愛してるんです。で、もちろんイエス様は私たち一人一人を同じように愛してくださってます。それとともに私たちもこの神様を愛してるんです。そして愛してるっていうことは何、どういうことかっていうと、私たちがその愛してる人に従っていくっていうことなんですね。で、そして信じてる、そしてイエス様を信じてるからこそ、私たちは永遠の命が与えられるっていうことをもう確信を持って歩んでるわけです。そして喜びに踊ってるんです。そして従っていくときに、必ずその神様のね、大きな技をこの見ることを私たちは知ってるっていうことなんですね。で、ですから私たちがこのイエス・キリストを信じた者に対してはですね、聖書で言ってますよね、本当に神様に従っていくんであれば、全てのことを働かせて神は益としてくださるって書いてあります。 あのローマ書の8章の28節にありますよね。で、神のご計画に従って歩む人たち、つまりこの神様に従って歩む人たちに対しては、イエス様が全てのことを働かせて益としてくださるということを言ってるわけなんです。だから私たちがそのどんな試練があろうとも、この神様が言っておられる通りにしていくんであれば、全てが益となってくる。そしてまた8章のローマ書の8章の37節には、圧倒的な勝利者となるのですって書いてあります。で、圧倒的な勝利者になるのはどういったことかっていうと、その前にいろいろ書かれてるんですけど、いろいろな迫害とかですね、いろんな問題が許されてたとしても、困難、艱難、苦しみ、神の愛から引き離すのは何ですかということで、艱難か苦しみか迫害か、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかって書いてあるように、いろんな形で、この私たちを神から引き離そうとする力が働くんです。しかし、ここに書いてあるように、私たちを愛してくださった方によって、この全ての中にあってもですね、私たちは圧倒的な勝利者となるのですって書いてあります。だから私たちが本当に信じて神様に従っていくんであれば、この私たちはこの圧倒的な勝利者としての歩みをしていくことができるんです。で、ヤコブの手紙のね、最初の1章のところには、2節にですね、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあります。だから試練っていうのはですね、もうクリスチャンに与えられている、非常に一般的な事柄であるっていうことを覚えておいてください。だから試練のない人は逆に危ない、本当に神様を愛して信じてるかどうかって分かんなくなっちゃうわけですね。で、試練があれば喜ぶんです。そして、まあ、喜びなさいって書いてあります。それに喜ぶということも従っていくということです。そして感謝するということも、神様に従っていくことです。で、この信仰の対応を取っていくということはですね、実はその神様に従っていく一つの大きなポイントだということを私たちは知ることができるわけですね。で、問題とか困難があったときに、それはクリスチャンにとって当然のことですよということをぜひ覚えておいていただきたいんですね。ですから、私たちが人生歩んでいる中で様々な問題が出てきます。もちろん人間関係、あるいはお金、経済の問題、あるいは、ありもしないことでいろいろなことを言われたりとか、迫害とかね、いろんなことが出てきますよね、危険とか。でもその時に信仰の試練、これは許されるということです。しかし、私たちはですね、まあ、その試練というのはここに書いてあるように、さまざまな試練の中でって書いてあるように、もう人によっていろんな試練があるわけです。経済的に苦しんでいる方もおられるでしょう、あるいは人間関係で苦しんでいる方もおられるでしょう、夫婦関係で苦しんでいる方もおられるでしょう、あるいはさまざまな、このいろんなことでね、苦しんでいる方がおられます。で、それでいいんです。それが許されているのは、まあごく普通だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。しかしその時に、私たちが何をするかというと、信仰の対応を取っていく。で、神様を愛しているがゆえに本当に神様に従っていく。で、これが非常に重要だということなんですね。で、この苦しみっていうのは確かに私たちにとって悲しみです。嫌なものです。でもですね、ここに書いてあるように、後でこの神様に褒められるって書いてあるんです。だから実はですね、この永遠のことを考えるときに、どんなに苦しんだとしても信仰の中を歩んでいくんであれば、神様に従っていくんであれば、実は私たちはですね、必ず勝利を受けることができるということなんですね。で、この世においても実際にそうなってきます。先ほどちょっとお話しした三本松牧師の奥さん、奥さんというか三本松牧師のご家族のことを考えてもですね、それが言えるわけです。で、生まれた時がね、本当に小さな子供で、 それだけでも大変なことですよね。もう試練です。本当にこの子育つんだろうか。そしてさらにですね、さっき言ったように、脳性麻痺の症状が現れて、ああと思ったでしょうね。で、この子を育てていかなきゃいけない、ああ大変だと思ったかもしれません。でもですね、三本松牧師はいつもこう感謝してこう賛美してたわけですよね。で、それが治ったと思ったら、で神の栄光を見てきたわけです。小さいけどちゃんとアレルギー体質を持ってたのに成長していって、そして、体が動かないって言われたのに動くようになった。神の技を見てきたんです。 でもですね、まだ試練が許される。だからやはり党の、まあ、私たちは取りなしの祈りをしているだけですからまだいいですけど、党の本人の、ね、親となってはやはり相当な苦しみですよね。家族 その自分の息子がね、そんな非常にひどい状況になってる。だから本当にもう大変なところをこう通ってきたわけですよね。で、仕事もある、そして奉仕もある、そして、アレチニカーミュージックをね、作るときはもう夜中の何時までも起きて、そして録音したりとかいろいろしてるわけです。その中で神様に頼り続けて感謝し続け、そしてまた祈り続け、そして神様から言葉をもらって、そしてこの期待していったんです。そして今回その技が表されたんですね。で、神様のなされることっていうのは突然そうやってきます。突然大逆転っていうのはよく起こるんです。この吉田君のは本当にそうですよね。で、例えばこのエシュルンちゃんもそうですね。この前来て歌ってくれましたけれど、エシュルンちゃんだってダンケン牧師がね、最初に、小さな時にですね、どれだけ苦しんだかで、ね、暴れ回ってんの、自閉症 と ADHD 多動症で暴れ回っててですね、本当にこれが自分の子供なんだろうか、もう獣だ、獣に見えたっていうふうに、ね、言ってましたよね。で、自分の一人の娘がね、そんなにひどい状況になってて、やはりもうね、自殺とかそんなこともしたくなったでしょう。そして本当に自分が育てられるんだろうかと思ったでしょうね。で、その中でね、その試練に耐えてったんです。何をしてったか、感謝し、そしてまた賛美をし、そして祈っていったんです。そして、神の言葉に従っていったんです。で、神様が、この子に歌わせなさいっていう言葉が与えられたわけですね。で、その時に従ったわけです。最初は従わなかったんですね。で、知らん顔してたわけですね。で、3つ前経ってもやはり暴れ回ってた。で、どうしようもない。で、何度か語られて、そして従い始めて歌わせ始めたんです。そしたらですね、突然一気にその賜物が表されて、なんと白馬でね、最初に出た時からもう小学生の部で優勝ですよ。びっくりしましたよね。で、あれだけ多動症で落ち着きがなくて、一箇所に立ってられない子が、それは私は見てきました。それがですね、舞台の上に立って一曲歌う間もう動かずにちゃんと歌い続けたっていうこと自体が本当に私は奇跡だと思いました。で、それだけじゃなくてインタビューもねちゃんと受けてましたよね。で、最初の時はインタビュー受ける時もお母さんが心配してね、舞台の袖にいて、どこへ歩き回るか分かんないと思ってですね、もうすぐ捕まえに行こうとか思ってたらしいですけど、ちゃんとその時もインタビュー受けたんですね。でも奇跡が次々起こったんです。でもですね、彼女の場合も非常に長い間その試練が許されました。でも決して諦めなかったんです。で、神様が成してください、神様が勝利を表してください。で、諦めないんです。で、もしそれがですね、自分の思い、あるいはこの世的な考えで神様により頼まず、医療だけに頼ってたらどうなったでしょう。起きてなかったでしょうね。 神様が働いてくださったからこそ突然そういう急変が起きたんです。ヨシュア君にしてもエシルンちゃんにしても、それはこの神様が働いてくださるっていう確信を持って、その苦しい中においてもずっとこの神様に期待し、祈り、感謝し、告白し、そして神様に従っていったんです。で、神を選び続けていったんです。この時に、奇跡が起きていったんですね。で、サンボンゾ牧師にしても、エシルン、ダンケン牧師にしても、どんなに苦しい時においても神様を第一としてたんです。礼拝はサボったことはもちろんね、牧師だからサボりませんけれど、神様を第一としてた。で、奉仕がある時も、どんなに悪い状況であっても奉仕を、神を第一として奉仕を優先してやってったんです。で、その中で、神の技が現れてきたんですね。で、身近で言えばね、ルツさんもそうですね。私が信じる前、ずっとこう祈ってたわけですよね。救われますように。でも私の状況っていうのは、まあ、今私が思い出しますけれど、ね、伝道でもされたらえらいすぐ怒り出してたんですね。イエス・キリストの意でも言おうものならもう聞きたくないとか言ってですねそれでもうすぐ逃げ去る、あるいは怒り出す、そういう形でね、いろいろ迫害したり、もう絶対その件は話さないっていう形でね。でも、どうしてたかっていうと、神様は必ず救ってくださるっていう形で、そして、神様の側に立って歩み続けたんです。私が怒ろうとも何だろうと、神を第一として歩んで、そして、私ほったらかして礼拝行ったりとかそしてまた示された時には海外選挙行ったり、主を必ず第一としてたんです。で、私が怒ったとしてもそれは、神様がね、後から働いてくださるっていう信仰を持って歩んでたんですね。で、どんなに喧嘩したとしても、それが許されるのも覚悟して、神を第一として、この神の方を取っていったんですね。で、それで私がですね、あれだけ固くなだった私私って言っても今から言うのは簡単ですけれど、やはりその時はね、相当固くなでしたね。で、それがですね、時が来た時にコロッとイエス様を信じ受け取ったんです。で、何がポイントだったか、やはり聖霊様が働かなければそうなりません。で、人の救いっていうのはね、神が働かなければなりません。でも、それが変えられたっていうのは神様が働いてくださったからです。そして神様は見ておられたんです。何を第一としてるか、そして神様に従ってるかどうか、そして、神の時が来た時にコロッと変えられたんですね。でも、本人も時々言ってますけど、本当にあの時はしんどかったっていうことをね、言ってますよね。祈ってる時は本当にもうこの人は死んでももう滅びてもいいって言ってたってね、そういうふうに思ったりもしたっていうことを言ってました。それほどやはり信仰に立って歩む時っていうのは、いろんな問題、いろんな困難、もう自分ではやりたくない、そしてまた、もうこんな状況は、耐えられない、そういうふうな状況が許されるっていうことなんです。でも、その中でどういう対応をしていけばいいかっていうと、神様を第一としていった時に、この神の逆転劇が起きてくるっていうことなんです。あれだけ固くなだったね、私がコロッと変えられるなんていうのは、本当に今自分が思ってもね、信じられませんよ、本当に。でも、そこに神様が働かれたってことですよね。でも、そこに至るまではやはり、取りなしてた人にとっては非常に困難、非常に大きな苦しみ、それがあったということです。でも、決して妥協はしませんでしたね。この世的なものには一切妥協しない、神でないものには妥協しない、そして神を第一として、そして神に頼り続けた。で、私たちの力でやろうとしても困難な問題というのは解決できないっていうのはよく分かると思います。でも、その時に 私たちが神様の方へ持っていく、神様に期待していくんです。で、祈り感謝し、従っていく。でその時にですね、ここの従う問題があったとしても神様が働いてくださって、変えてくださるんですね。それが神様なんです。そして神様のなされる技っていうのは、本当に普通じゃ考えられない形でガバッと変わっちゃうんです。それまでは全然ダメだったとしてもコロッと変わってしまう。逆転劇っていうのはよく表されるんです。ですから、どんな困難問題があったとしてもですね、ぜひ神様に信頼して頼っていただきたいと思います。で神に解決がある。そして神様に私たちは希望を持って生きているということをですね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身がどうぞまたお一人お一人のうちに臨んでくださり、御業を表してください。この小さな事柄においてもなんかこだわるがゆえに、この神様に従えない方がおられます。それを私に、この捧げていきなさいとおっしゃられます。その時に、この新しい自分を見つけ、また新しい歩みというのが始まります。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、この罪の悔い改めの時を最初に持ちたいと思います。天様、どうぞあなたが癒し主であられ、この場にご臨在を表してくださってますから、どうぞ癒しの御業を一人一人のうちに表してください。癒しの霊を注ぎ、また解放を与えてください。イエスキリストの御名によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。でこの腰の痛い方があります。そこに今主が働いています。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっと疲れが出ている方があります。その疲れが癒されました。その癒しを受け取ってください。でまたこの左の足が痛い方があります。その癒しを今そこに触れて癒されています。その癒しを受け取ってください。また歯に問題がある方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの御名によって、一人一人の体精神の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。